常に捧げる全生の捧げ物、生きた犠牲、オーバービュー、全生の捧げ物が流氷するのは、神のために絶対的な生活をするキリスト、また神のためにそのような生活をさせることを可能にするための命であるキリストです。私たちは最初にキリストを私たちの全生の捧げ物として必要とします。なぜなら、私たちの神の御前での最初の状況、私たちと神との最初の問題は、違反の事柄ではなく、神のためでないという事柄であるからです。神が私たちを創造したのは、私たちが彼の表現、また代行となるためでした。しかし、私たちは堕落した人として、自分のために生きており、彼のために生きていません。私たちは自分が神のために絶対的でないこと、また自分の中では神のために絶対的になることはできないことを認識する必要があります。それから私たちはキリストを私たちの全生の捧げ物とする必要があります。今日、私たちのクリスチャン生活と教会生活において、常に捧げる全生の捧げ物に対する必要があります。常に捧げる全生の捧げ物の生活をすることは、生きた犠牲になることです。神に対する私たちのすべての奉仕は、全生の捧げ物の祭壇の火に基づいていなければなりません。ローマ数字1、全生の捧げ物が流氷するのは、主に人を罪から贖うことにおけるキリストではなく、神のために絶対的な生活をするキリスト、また神のためにそのような生活をさせることを可能にするための命であるキリストです。A、レビ記において最初に述べられている捧げ物は、罪のための捧げ物でも、違反のための捧げ物でもなく、全生の捧げ物です。1、私たちは最初にキリストを私たちの全生の捧げ物として必要とします。なぜなら、私たちの神の御前での最初の状況、私たちと神との最初の問題は、違反の事柄ではなく、神のためでないという事柄であるからです。A、神が私たちを創造したのは、私たちが彼の表現、また代行となるためでした。B、神が私たちを創造したのは、私たちが彼のためになるためであって、私たち自身のためになるためではありませんでした。しかし、私たちは堕落した人として、自分のために生きており、彼のために生きていません。2、全生の捧げ物が意味するのは、神を表現し、代行するために、神によって創造された人として、私たちが神以外のもののためであるべきではないということです。3、私たちは自分が神のために絶対的でないこと、また自分の中では神のために絶対的になることはできないことを認識する必要があります。それから私たちはキリストを私たちの全生の捧げ物とする必要があります。A、私たちの全生の捧げ物としてのキリストは、完全に神のためであり、絶対的に神のためです。B、主イエスであったものは何であれ、彼が語ったことは何であれ、彼が行ったことは何であれ、絶対的に神のためでした。B、ヨハネ第7章は、キリストが全生の捧げ物として、完全に資格づけられていたことを掲示しています。1. 主は制限された生活を生き、自分のためにことを行わず、神の栄光を求め、神の満足のためでした。2. ヨハネ第7章16節から18節にかけて、私たちが見るのは、主イエスが自分の栄光を求めなかったので、ご自分から語られなかったということです。彼は彼を使わされた方の栄光を求めました。3. ヨハネ第7章が掲示しているのは、主イエスが神によって制限された人であったこと、彼が神に属していたこと、彼が神によって使わされ、神から来たこと、彼がご自分の言葉を語らず、神を語ったことです。4. 主が神の言葉を語ったとき、神は主の語りかけを通して表現されました。神は主の語りかけを通して主から出てきました。5. 私たちはヨハネ第7章において、主イエスが全焼の捧げ物の実際であることを見ます。なぜなら、彼は神によって制限されていて、完全に神のためである生活をしたからです。ローマ聖書に、全焼の捧げ物の諭表において、神聖な三一が掲示されています。A. レビ記第1章3節、8節、9節において、神聖な三一を掲示している重要な項目は、全焼の捧げ物、集会の天幕、エホバ、祭司、火、水です。B. 全焼の捧げ物は、神を満足させる食物としてのキリストを諭表しています。C. 集会の天幕は、捧げる場所としての子なるキリストを諭表しています。1. 捧げ物は、集会の天幕の入り口で捧げられました。捧げ物が合法化されるためには、他のいかなる場所でも捧げられることはできませんでした。2. 何かを神に捧げるために、私たちはキリストを捧げることの立場としなければなりません。D. レビ記第1章において、子なるキリストがエホバに捧げられているので、エホバは捧げ物を受ける方としての御父を指しています。E. レビ記第1章8節と9節において、捧げ物の奉仕をした祭司は、奉仕をする方としての子なるキリストを諭表しています。彼は私たちの大祭司であり、またメルキデゼクの位による永遠の祭司です。F. 全焼の捧げ物、集会の天幕、祭司によって諭表されているように、子なるキリストは同時に捧げ物、捧げ物の場所、捧げ物の奉仕をする方です。G. 火は受け入れる手段としての神を表彰しています。1. 火は焼き尽くし、飲み尽くします。神は捧げ物を焼いて、煙を立ち上らせることによって受け入れました。2. 全焼の捧げ物を焼く火は神ご自身でした。火は神の口でした。3. 全焼の捧げ物を焼くことは、神聖な食べることでした。H. 全焼の捧げ物の内臓と足を洗った水は、洗う手段としてのその霊を表彰しています。キリストの内側の各部分と彼の日ごとの歩みは、絶えず聖霊によって現れて、知血的な事物と接触することによって、汚されることから彼を守っていました。I. レビ記第1章3節、8節、9節において、私たちは神聖な三一全体が全焼の捧げ物と関係があることを見ます。
ローマ数字3、今日私たちのクリスチャン生活と教会生活において、常に捧げる全焼の捧げ物に対する必要があります。A. 神の民は毎日全焼の捧げ物を捧げる必要がありました。朝だけでなく、夕にも捧げる必要がありました。安息日ごとに、毎月の初めに、毎回の祭りの時に、特別な全焼の捧げ物が必要でした。B. 全焼の捧げ物に関する要求のゆえに、聖堂の祭壇は特に全焼の捧げ物の祭壇と呼ばれていました。C. 全焼の捧げ物は常に捧げる捧げ物であり、全焼の捧げ物の火は絶えず燃えているべきであり、日夜燃えていなければなりませんでした。1. 全焼の捧げ物は祭壇の火床の上に夜通し朝まであるようにし、祭壇の火はそこに燃え続けさせなければならない。A. 祭壇の上の火はその上で燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。B. 火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。2. 夜通し朝までが象徴するのは、全焼の捧げ物がこの時代の暗い夜を通して、朝まで、すなわち主イエスが再び来られるまで、焼く場所に残っているべきであるということです。3. 祭壇の上で火を燃え続けさせることは、宇宙における聖なる火としての神が、食物として神に捧げられるものを受ける、 焼いて煙を立ち上らせる用意が常にあることを表調し、また神に捧げられるものを受け入れる神の願いが決してやまないことを表調します。D、全焼の捧げ物の予表が私たちに見せているのは、私たちが常に捧げる全焼の捧げ物の生活、火が祭壇の上に終日燃えている生活をする必要があるということです。ローマ数字4、常に捧げる全焼の捧げ物の生活をすることは、生きた犠牲になることです。A、全焼の捧げ物は私たちの献身の油標であり、私たちが自分を神に生きた犠牲として捧げることの油標です。献身の意義は、自分を神に生きた犠牲として捧げることです。B、旧約における日ごとの全焼の捧げ物が意表しているのは、新約において神に属する私たちが日ごとに自分を神に捧げるべきであるということです。C、ローマ第12章1節の犠牲は生きています。なぜなら、それは復活を通して命を持っているからです。1、生きた犠牲であることが意味するのは、私たちが絶えず自分を主に捧げるということです。2、私たちが絶えず自分を主に捧げるなら、主は絶えず私たちを用いることができます。D、この犠牲は聖なるものです。なぜなら、それは地位においてキリストの血によって、この世からもすべての属的な人、こと、物からも神へと分離されているからです。さらに性質において、天然の命と旧創造は、神を満足させるために、神の命と神の聖なる性質を伴った聖霊によって性別され、作り変えられています。ですから、この犠牲は神に喜ばれるものです。E、ローマ第12章1節において、体は複数ですが、犠牲は単数です。1、多くの体が捧げられても、それらは一つの犠牲となります。これが暗示しているのは、私たちは数は多いのですが、キリストの体の中での私たちの奉仕は、多くの分離した関わりを持たない個人の奉仕であってはならないということです。2、私たちのすべての奉仕は、一つの全体的な奉仕を構成しているべきであり、この奉仕は唯一無二でなければなりません。なぜならそれは、キリストの中の一つ体の奉仕であるからです。3、紹介生活全体は、神を満足させる全焼の捧げ物です。4、信者たちは自分の体を生きた犠牲として捧げることによって、キリストの体の中で生きます。体の生活をするために、私たちは自分の体を主に、そして主の体に捧げる必要があります。5、神に対する私たちのすべての奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の日に基づいていなければなりません。A、神はイスラエルの子たちの奉仕がこの日に基づいていることを欲していました。B、私たちが紹介生活の中で神に捧げる奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の上の火に源がなければならず、私たちの奉仕は神の火の燃えることから出てきていなければならず、またこの火の結果でなければなりません。
第一日、レビ一章三節、その人の捧げ物が牛の群れからの全焼の捧げ物であるなら、彼は傷のないオスを捧げなければならない。それを瞬間の天幕の入り口で捧げて、彼がエホバの御前に受け入れられるようにしなければならない。ヨハネ4章34節、イエスは彼らに言われた。私の食物とは、私を使わされた方の御心を行い、彼の御業を成し遂げることである。ヨハネ5章19節、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠に私はあなた方に言う。子は父が行われることを見ないでは、自分から何もすることはできない。父が行われることは何であれ、子も同じように行う。30節、私は自分からは何も行うことができない。私は聞く通りに裁く。そして私の裁きは正しい。なぜなら、私は自分の意思を求めないで、私を使わされた方の御心を求めるからである。6章38節。なぜなら、私が天から下ってきたのは、自分の意思を行うためではなく、 私を使わされた方の御心を行うためだからである。第2日ヨハネ第7章16節イエスは答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものである。18節自分から語る者は自分の栄光を求める。しかし使わされた方の栄光を求める者は真実であり、彼の中には不義はない。第3日レビ1章8節そして祭司であるアロンの子たちはそれぞれの部位と頭と脂肪を祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整然と並べなければならない。9節ただしその内臓とその足は水で洗わなければならない。そして祭司はそのすべてを祭壇の上で全焼の捧げ物として焼いて煙を立ち上らせなければならない。それは火による捧げ物であり、エホバを満足させる香りである。ヨハネ7章38節私の中へと信じる者は聖書が言っているようにその人の最も内なるところから生ける水の川川が流れ出る。39節イエスはこれを彼の中へと信じる者が受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。
第4日第2ペテロ1章19節また私たちはさらに固くされた預言者の言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでその言葉を暗いところに輝く灯火のようによくよく心に留めていなさい。レビ6章13節火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。第5日ローマ 12-1 兄弟たちよ、こういうわけで私は神の慈しみを通してあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。 12-5 私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。第6日レビ 9-24 その時、火がエホバの御前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪の部分を焼き尽くした。すべての民はそれを見ると、鳴り響く喜びの叫び声を上げ、顔を地に伏せた。ローマ 12-11 熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。出エジプト 3-2 すると、エホバの御使いが、イバラヤブの中から火の炎の中で彼に現れた。彼がよく見ると、イバラヤブがあり火で燃えていたが、イバラヤブは燃え尽きなかった。
経験1人は絶対的に神のために生きるべきである。もし私たちが決してキリストを全焼の捧げ物として享受したことがないなら、自分がいかに罪深いかを認識することはできません。私たちは福音を聞いて悔い改め、自分が罪深いことを認識しました。しかし、私たちがいかに罪深いかは、キリストを全焼の捧げ物として享受するまで知ることはできません。全焼の捧げ物は、神を表現し、代行するために、神によって創造された人類が、神以外の何者のためでもあるべきではなく、神のために絶対的であるべきであることを意味します。しかしながら、私たちは神のために絶対的ではありません。私たちはこれを認識し、キリストを私たちの全焼の捧げ物とする必要があります。私たちはキリストを全焼の捧げ物として、享受するとき、初めて自分がいかに罪深いかを認識するでしょう。私たちは自分がいかに罪深いかを認識するなら、私たちの愛が憎しみと同じように 罪深いことを知るでしょう。倫理的に人を憎むことは間違っており、人を愛することは正しいのです。私たちは神の目に人を愛することは受け入れられ、人を憎むことは受け入れられないと思うかもしれません。しかし、神の目に私たちは自分自身のために人を憎み、自分自身のために人を愛するのであって、神のためではないのです。この観点から、人を愛することは人を憎むことと同じように罪深いのです。私たちが行うことが自分自身のためであって、神のためでないことは何であれ、それが道徳的であっても、不道徳的であっても、良くても悪くても、愛の事柄でも、憎しみの事柄でも、神の目に罪深いのです。あなたが自分自身のためにあることを行う限り、それは罪深いのです。神が私たちを創造したのは、私たちが神のためであるためです。神が私たちを創造したのは、私たちが彼の表現、また代行となるためでした。彼は私たちを私たち自身のために創造したのではありません。しかし、私たちは神から独立して生きています。私たちは人を憎むとき、神から独立しており、人を愛するとき、やはり神から独立しています。中高生編。あなたは幼いとき、文化や道徳の囲いの中で育てられる必要があります。しかし、中高生くらいになると、徐々に文化から出て、キリストの中に入ることを学び始めるべきです。文化や道徳は、ユダヤ人にとっての律法のような働きをします。それは、キリストが来るまで、あなたを保護する羊の囲いのようなものです。キリストが来るとは、光が来ることであり、キリストが来れば、それは夜間ではなく日中です。キリストが来た日中は、羊たちは羊の囲いから出て、緑の牧場に来て、水や牧草としてのキリストを享受すべきです。中高生、あるいは小学6年生くらいから、あなたは徐々に文化的、あるいは道徳的な基準ではなく、キリストに従って神の標準を生きるべきです。文化的、道徳的な基準に従うと、人を愛することは常に正しいことです。しかし、聖書の観点、あるいは神の観点から物事を見ると、ある愛は人を真にダメにしてしまいます。例えば、ダビデの息子、アブサロムが、ダビデに反逆して殺そうとした時のことを見ます。ダビデの勇者たちが最終的に戦いを制した時、ダビデはアブサロムのために泣き続け、軍の長、ヨアブを慰労しませんでした。この時、ヨアブは言いました。今日、あなたは、すべてのしもべの顔を潰されました。あなたは自分を憎む者を愛し、自分を愛する者を憎まれます。カッコ、サムエル記下19章5節から6節、カッコ閉じる。その後、ヨアブはこのことも起因して別の反逆に加わり、ダビデの反対者と共に滅びました。ダビデの天然の愛が大混乱をもたらしたのです。この原則はあなたの学校生活においても同じです。あなたが自分の利益のために、自分の栄光のために人を愛することは間違っています。なぜなら、人はまず第一に神のためでなければなりません。神のために生きる人は自分の愛が自分自身から出ているのか、神から出ているのかを識別するために祈ります。実は、人類社会の大混乱は、人の堕落した憎しみからだけでなく、人の天然の愛からも来ているのです。一 人が神からのものを愛し、サタンからのものを憎むことができれば、ほとんどの混乱は回避できます。しかし、人は憎むべきものを愛し、愛すべきものを憎んでしまうので、大混乱に陥ってしまうのです。あなたはクリスチャンとして、道徳の最高水準を生きるべきです。この最高水準の道徳は、文化的な道徳の水準よりもはるかに高いです。最高水準の道徳は、まず神のために絶対的であることを要求します。
経験丸に、天から下ってきた全焼の捧げ物の火によって燃え続ける。信者たちは自分の体を生きた犠牲として捧げることによって、キリストの体の中に生きます。ローマ人への手紙第12章1節でパウロは言います。兄弟たちよ、こういうわけで、私は神の慈しみを通してあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。体の生活を持つには、私たちの体を死と体の両方に捧げる必要があります。私たちは体のために、私たちの体を主に捧げるべきです。彼の救いにおいて、主は私たちの体を敵サタンの横領の手から解放してくださいました。今や私たちはキリストとの有機的な結合の中で、私たちの解放された体を体の生活のために主に捧げる必要があります。神に対するすべての奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の火に基づいていなければなりません。旧約において、祭司たちは神の御前で香を焚きました。香を焚くことは、人が神に捧げる奉仕を象徴しています。香を焚くために用いられた火は、全焼の捧げ物の祭壇から取ったものでなければなりませんでした。もし、全焼の捧げ物の祭壇の火を持って香を焚かないなら、すなわち、言葉を捧げるなら、その人の奉仕は神に受け入れられず、その人は死の裁きを受けます。この霊章は、私たちの神への奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇の火に基づいていなければならないことを示しています。在職青年編。あるオリンピックの金メダリストは、自分の栄光のためという火によって自分を燃やします。また、別の人は自分を信じ、自分をサポートしてくれた人のためという火によって自分を燃やします。前者は人間性の良くない金メダリストであり、後者は人間性の良い金メダリストです。しかし、あなたはクリスチャンとして、どちらの火によっても自分自身を燃やしてはいけません。あなたを燃やす火は、全焼の捧げ物の祭壇の上の火でなければなりません。あなたは教会で奉仕するときも、在職生活で奮闘するときも、自分のために燃えて行ってはいけません。世の中の人は皆そのようにしているので、自分も少しくらいそうしてもよいのではないか、と考えてはいけません。神の目から見て、神からの、天からの日だけが正しい日であり、それ以外のすべての日はことびであって、決して神によって受け入れられません。全焼の捧げ物は、あなたの献身とも関係があります。全焼の捧げ物に天から火が下ってきて、それを焼いたように、あなたが献身するとき、霊的な火はあなたの霊を燃やします。さらにこの火は天然の火とは異なり、決して消えることはありません。それはあなたの天然のものを燃料としておらず、燃え続ける火です。出エジプト記3章2節。すると、エホバの御使いが、茨藪の中から、火の炎の中で彼に現れた。彼がよく見ると、茨藪があり、火で燃えていたが、茨藪は燃え尽きなかった。FT、火が茨藪の中で燃え、それを燃やし尽くさなかったという事実は、モーセではなく、神ご自身が燃えるための燃料であることを示します。あなたがビジネスライフにおいて成功するために、 あなたは燃えていなければなりません。しかし、あなたは天然の火によってではなく、天からの火によって燃えていなければなりません。このために、あなたは次のことを行ってください。1. 毎朝、御言葉の中の聖霊の火によって燃やされ、献身を更新する。聖書の言葉の中には、命の養いと命の水の洗いがあるだけでなく、聖霊の火があります。あなたが自分の霊を活用し、御言葉をこするとき、炎が立ち上がり、聖霊はあなたの霊の中で燃えます。そしてあなたは毎朝、再び自分自身を主に捧げるべきです。2. 霊の中で燃え、主に仕えなさい。ローマ12章11節。会社で仕事をすることは、主に仕えることの一部分です。あなたは自分のビジネスライフを主に捧げるべきです。そして、神のために、神の証のために、業務を勤勉に一生懸命遂行するべきです。そうであれば、あなたは聖霊の火によって燃やされて、神の栄光のために仕事をしているので、神は必ずあなたの物質的な必要を豊かに供給してくださり、さらに職場において霊的な力強い証を立ててくださいます。